説教、悲しみの後悔、喜びの悔い改め、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。マタイによる福音書を順番に読んできていますね。ちょうど今教会のカレンダーだと、受難節といってレントですけれども、いわゆるイエス様の、ね、苦しみを覚えて過ごす時になってますね。で、季節して、ちょうどそういう箇所をずっと読んできていて、今日のところも、それにまつわる箇所になっています。しかし特に今日のところでは、注目すべき対象がですね、ユダですよね。イスカリオテのユダが出てくるところになります。その後という感じのところですね。状況をちょっと思い返してみると、ユダヤのリーダーたちですよね、イエス様のことを妬んで憎んでいる人たちがインチキな裁判をした、そのことが出てきました。そして先週のところでは、その合間にペトロがイエス様のことを知らないって言っちゃう、その出来事のところも見てきました。で、いよいよその裁判が終わった後のところで、幕開というにはあまりに大きいんですけれども、イエス様のことを裏切ってしまったイスカリオテの人がその後どうだったのか、その話のところを一緒に見ていきたいと思います。最初ちょっと状況を確認するのに1節2節をご一緒に読んでみたいと思います。27章の1節2節をご一緒に読んでみましょう。よろしいですかね。いきます。せーの。夜が明けると祭司長たちと民の長老たち一同はイエスを殺そうと相談した。そしてイエスを縛って引いていき、総督ピラトに渡した。はい、こう書いてあります。ここでは、この祭司長たち、民の長老たち、要はイエス様のことを妬んで憎んでいるリーダーたちですよね。彼らが、イエス様のことをもう結論が出ちゃってるわけですよね。殺そうと相談している、その出来事が、書いてあります。もともとそうでしたね。一貫してます、彼らの姿勢は。とにかく何でもいいからイエス様のことを亡き者としたい、それほど憎んでいる、妬んでいる彼らの姿ですね。しかし、ここでさらにえげつないのは一体何かっていうと、自分たちでは殺してしまおうって決めたんだけれども、でもさらにですね、そこでもう一なんていうのかな、手間加えるんですよね。それなんでかっていうと、公的な形でイエス様のことを殺してやりたいというふうに思ったからです。なんでかっていうと、自分たちだけで決めて自分たちだけで勝手に殺しちゃうと、若干問題があるわけですよね。それはそう、公の感じにはならないからです。で、そこで彼らはどうしたかっていうと、ピラトのもとに連れて行った、ってそういうふうに書いてあるわけですね。このピラトはローマ帝国、当時そこら辺を支配していたローマ帝国から派遣されてきている、執行官ですよね。行政の長ということになります。お偉いさんですね、総督です。この人のところに彼らはイエス様を連れて行こうとしたわけです。非常にですね、汚いんですよね。なんでかというと、さっきも言ったけど、自分たちで勝手に殺しちゃうわけにいかないから連れて行くっていうのもあるけど、ついでに言うと自分たちの手も怪我したくないってことですよね。自分たちで直接手を下すんじゃなくて、ピラトにそれをやらせようとしたっていうことです。事実、今私たちは使徒信条ってね、信仰の告白をするときに何て言うかというと、ポンテオピラトのもとに苦しみを受けっていうわけですよね。現実にはね、もっと苦しめてるのはこの民の長老たちや祭司長たちだっていうのは読んでたらわかるんですけれども、でもその公の文章に名前で出てくるのがポンテオピラトだから、代表者みたいになっちゃってるわけですよね。で、このピラトの手を用いて、自分たちが直接手を下すわけじゃない。だけど、イエス様のことを殺してやろうって。もうなんか汚いのに汚いのが積み重なってるようで、悪いやっちゃなって思っちゃうけど、でもそこにもね、私たち人の姿があるわけですよね。そういう様子のところです。さあ、そんなことで、このピラトのところにイエス様が動かされていくわけです。今日はその幕開ですね。あの裏切ったユダはどうなったか、そこのところを一緒に見ていきたいと思います。では、本題に、今までも本題でしたけれども、いよいよ本題に入っていきます。3節から5節を読んで最初のポイントを一緒に受け取っていきましょう。では開いている方で結構ですので、3節から5節を一緒に読んでみたいと思います。いいですか。いきます。せーの。その頃イエスを裏切ったユダはイエスに有罪の判決が下ったのを知って後悔し、 銀貨30枚を祭司長たちや長老たちに返そうとして、私は罪のない人の血を売り渡し、罪を犯しましたと言った。しかし彼らは、我々の知ったことではない、お前の問題だと言った。そこでユダは銀貨を神殿に投げ込んで立ち去り、首を吊って死んだ。はい、まあ、ショッキングな出来事が書いてありますが、ユダはですね、結局どうなったかっていうと、まあ、自害してしまうわけですよね。まあ、そのことを、まあ、覚えるにあたって、まず最初に注目したいのは3節に出てくる言葉です。イエスを裏切ったユダは、イエスに有罪の判決が下ったのを知って後悔したと、こういうふうに書いてあるんですね。この後悔したというところ、ここにまず最初に注目をしたいと思います。ユダはですね、後悔したんですよ。イエス様が死刑になるということを聞いたところで、それを知って後悔したんですね。どうしてでしょうかね。まあ、このタイミングで、あ、なんてことしちゃったんだろうかって我に返ったのかもしれないし、わからないです。あるいは、ちょっと思ってたのと違ったなって、なんかもっと怒るんじゃないかと思ったのかなと、まあ、とにかく詳しくは書いてないから、ユダの心情は思い測れないですけれども、とにかく彼は後悔したということが書いてあるんです。彼はですね、後悔したんですよ。でも今日最初に心に留めたいことは、この後悔したっていうことと悔い改めたということは違うということなんです。彼は後悔はしたんです。でも私たちが聖書の中でとても大切なこととして教わっている、悔い改めるっていうこととは違うことなんですよね。ここは開けなくて結構ですので、ちょっと聞いていてほしいんですけれども、第二コリントの信徒への手紙の7章10節というところ、ちょっとここ読んでみたいと思います。第二コリント7章10節、私読んでみるのでどうぞ聞いてみてください。神の御心にかなった悲しみは、取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせ、世の悲しみは死をもたらします。まあ、このように書いてあるんですね。ちょっともう一回読んでみます。神の御心にかなった悲しみは、取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせ、世の悲しみは死をもたらします。こういうふうに言ってるんです。神様の御心にかなった悲しみというのは、救いに通じる悔い改めを生じさせるって、こういうふうに言ってるんですね。悔い改めというのがある。しかし一方で、世の悲しみは死をもたらす。この世の悲しみっていう方が、まあ、要はただのっていうと変だけど、後悔っていうことですよね。後悔は死をもたらすんだって、こういうふうに言っているんです。後悔と悔い改めは違う。じゃあ後悔というのは一体何でしょうか。それは、あれ悪かったなとか、あれ間違っちゃってたなって、そういうふうに悔いることですよね。まあ、言ってみれば悲しむことです。うん、あれは良くなかったな、あれは間違ってたな、あれは本当に私悪かったな、悲しい、辛い、これが後悔なんですよね。しかしポイントは何かっていうと、そこで止まるっていうことなんです。つまり、ああ悪かったな、悪かったな、悪かったな、ああまずかったな、ちょっと失敗しちゃったな、ああダメだったなって。でもですね、これは後悔であって、下手したらずっとぐるぐるぐるぐるそこを回るんです。もう堂々巡り、ああ私は悪かった、ああ私は悪かった、ああ私は悪かったって、これが後悔ですね。ここで、まあ、とどまってしまうんです。じゃあ一方で、悔い改めとは一体何でしょうか。この後悔を、失敗してしまった、やってしまったっていうことをイエス様の前に持っていくことなんですね。そこでイエス様の前に公に後悔をして、つまびらかに出して、そしてイエス様と向き合って許されるということなんです。これが悔い改めなんです。ここには大きい違いがありますね。 後悔と悔い改め、大きく違いがあります。さっき読んだ第二コリントのところでは、世の悲しみは死をもたらしますって言っています。世っていう言葉は聖書の中でどういう意味があるかっていうと、ヨハネの一章十節で書いてあります。イエス様を認めないっていうことですね。世っていうのは単なる世の中っていうだけじゃないんですよ。イエス様を認めないところ、神様を認めないところなんです。その悲しみは何をもたらすかって、主をもたらす、まあ、究極に言えばということですね。でも今日のイスカリオテのユダはそれを体現してしまっています。神様が出てこないんですよ。イエス様が出てこないんです。それが後悔です。つまり私がやってしまった、私が間違っていた、私悪かったな、でもそこでぐるぐるぐるぐるずっと回り続けるんです。これ後悔です。しかし悔い改めは何ですか。そこにはイエス様がいる、そこには神様がいるということです。神様の前に出て行って、その後悔を、失敗してしまったこと、間違ってしまったことを明らかにするんです。神の前で罪を公に言い表すならば、神様は真実で正しい方ですから、それを必ず許してくださるって、こう第一ヨハネの手紙の最初のところでも書いてあります。公に言い表すってどういうことでしょうか。別にこれはですね、道端に歩いていって、皆さんちょっとよく聞いてくださいってパブリックに言うことじゃないですよ。私実はこんなことをしでかしました、これ公に言わなきゃいけないので皆さん聞いてください、なんかそれちょっと危ないと思いますのでしなくていいと思います。そうじゃない、公に言い表すって何ですか。イエス様の前で明らかにするってことです。包み隠さず言うということですよ。明らかにするということです。適当にするんじゃなくて、私はこれをした、私はこういうところがある、私はこの間違いを持っている、私はこういうところがあるんだって、それをイエス様の前で明らかに告白するということですね。その時に一体何が起こりますか。イエス様が許してくださるんです。イエス様がその罪を十字架で担ったということをもう一度確認して、許されたことを確認できるんですね。これが悔い改めです。この後悔と悔い改めには大きな違いがあります。イエス様と向き合って許されるということ、ここまでが悔い改めなんですね。まずこのことを最初によく確認したいと思います。さあ、じゃあ続き読んでいきましょう。今度は3節4節をちょっと重複してるんですけど、続きって言っておきながら同じとこですが、3節4節を一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか。いきます。せーの。その頃イエスを裏切ったユダはイエスに有罪の判決が下ったのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長たちや長老たちに返そうとして、私は罪のない人の血を売り渡し罪を犯しましたと言った。しかし彼らは、我々の知ったことではない、お前の問題だと言った。はい、こう書いてあります。ここでですね、ユダが今言ったこととね、真逆のことをしてしまったということが分かりますね。悔い改めるっていうのはイエス様の前にその問題を持っていって明らかにするということでした。ユダは一体何をしてしまったかって、大きな、さらに間違いを加えてしまうんですよね。彼は何をしたかっていうと、向き合うべき相手を間違えるということをしてしまうわけです。しかもですね、よりによって罪の共謀者、何だったら主犯格、一緒に罪を共有した仲間のところに行ってしまうんですよ。つまり祭司長たちや長老たちのところに行ってしまったということですね。向き合うべき相手を間違えたんです。ユダはわざわざ彼らのところに行って、私は罪を犯しましたって告白をしたんですね。さあ、ここで私たちが注意しなければいけない点がありますね。それ何かっていうと、私たちがこの罪の問題を抱えたときにどうしたらいいかって、人間に向き合ってもダメだということです。人間のもとにそれを持っていってもどうにもならんということなんです。この祭司長たちや立法学者たち、あ、それ書いてないか、まあ、長老たち、同じことですけどね、祭司長たちや長老たち、彼らは偉い人ですよ。地位はある、もうみんなから認められている。でも私たちはよく知っている、彼らも私たちに勝る劣らず罪人である、イスカリオテのユダに勝らず劣らず、まあ、てか勝っている、多分相当なもんです。もう罪人であるってことです。世の中でどれだけ認められていても、立派な人であったとしても、人は皆同じ問題を抱えている。それは何か、罪人であるということですね。 同じ私たちと同じ罪人であるということなんです。罪を犯しました、告白をするけれども相手を間違えるとどうなってしまうでしょうか。ここにものすごくリアリティがあって出てきてますね。彼らなんて答えたでしょうか。我々の知ったことではない、お前の問題だって言われちゃったんですよ。辛いですね。本当に絶望的な気持ちになりますが、すごくリアルだと思いませんか。人の前に人と向き合って罪の問題を何とかしようとしてもこれが起きる。知らんって、お前の問題だと言われてしまうわけですよね。これ直訳の英語のやつがものすごく心にグッときたんですけども、 What do you ask? You see って言うんですよね。それが何だって、私たちとどう関係があるって、お前がそれは見ろって言われたんです。これで終わりですよ。それはもうユダは絶望的な気持ちになるしかないですね。実際問題としてこのシリーズの中で私たち何度か見てきたことですけれども、私たちはですね、人間は罪の責任は取れないですね。このことについて私たちは何もできないですよ。確かに誰かに対して何かをしてしまった場合、その人に対して償うということは必要だと思いますし、やるべきだと思いますね。できる限り心を尽くし力を尽くしてそれはするべきだと思います。しかしもっと根本的な罪の問題です。それは私たちが知ってるやつです。言葉にできないけれども心の奥底にあるその問題ですね。このことについて私たちは何もできないですよね。それどうしたらいいかって、それはイエス様の前に持っていくしかないですよ。神様の前に持っていくしかないんですね。よくこのユダと比較対象されるのがペトロですね。事実ペトロはそこが幸いだったですね。彼は本当に幸いだったと思います。彼はどうしたかというと、結果的にイエス様と向き合うことになったですよね。それが彼の幸いな点でした。彼何が起こったかって、ちょうど先週やったところです。言葉を思い出したって書いてあるんですよね。3回知るかっての私が嘘だったら呪われてもいいけど絶対知らないもんねって言っちゃったあの時にですね、鶏が鳴いて彼はイエス様の言葉を思い出したわけですよ。あの時イエス様が言っていたって、嫌顔にもイエス様と向き合うことになる。そしてルカの福音書の方ではそれもはっきり書いてあります。振り返ったイエス様と目が合ったって書いてあるんですよ、ルカの福音書の方では。その距離にいたんでしょうね。そのタイミングで鶏が鳴いた瞬間にイエス様はこちらを振り向いて、ペトロとイエス様は目が合った。そこで彼は悔い改めることになったわけですよね。でさらに極めつけはですね、復活した後ですね、イエス様は復活した後でヨハネの福音書の方でペトロの取り扱いがあります。復活した後ガリラヤの湖のところでペトロたちのいるところにやってきてくれます。でペトロはですね、恥ずかしかったのかもしれない、湖に飛び込むんですよね。そしてイエス様と向き合うことになる。そしてイエス様と向き合った後で食事を一緒にして、ペトロはですね、イエス様はですね、私を愛するかって聞くんですよね。その時にペトロははっきりとイエス様に答える、そのままで答えることができなかったわけですよ。私があなたを愛するように私のことを愛するかって言われたんですよね。それはできないってペトロもう知ってるんですよ、裏切ったから。イエス様と同じその度合いで愛し返すことができない。だからフィリアの愛でって答えるわけですよね。人間の限界なんですよね、それがね。確かにあなたの愛と同じじゃないって、でも私があなたのことを思っていることはあなた知ってると思いますって、これが精一杯でした。でもイエス様はその精一杯のペテロの告白を受け取るわけですよね。そしてペテロは自分が許されていること、それで受け入れられていることを知っていくわけです。さあここで語られていることは何かといえば、私たちがこの罪の問題に向き合ったときにどうしたらいいのか。自分だけで向き合うんではない、また他の人のところに持って行って向き合うのでもない。どこに行けばいいんですか。イエス様のところに行きなさい。もうこれしかないです。神様のところに行きなさい。ここに私たちの許しと救いがあるのだということを覚えたいと思います。他のところではダメだということなんですね。はい、戻ってきてまた続きを見ていきたいと思います。27章の今度は5節から7節のところ一緒に読んでいきましょう。5節から7節をご一緒に読みます。いきます、せーの。そこでユダは銀貨を神殿に投げ込んで立ち去り、首を吊って死んだ。祭司長たちは銀貨を拾い上げて、これは血の代金だから 神殿の収入にするわけにはいかないと言い、相談の上その金で陶器職人の畑を買い、外国人の墓地にすることにした。はい、このように書いてあります。今回はですね、この銀貨30枚の問題ですね。ユダはですね、このことを3節のところで返そうとしたって書いてあるんですよ。彼は、そのイエス様が死刑になるってことを聞いて後悔したんですよね。でどうしようとしたかっていうと、返そうとしたんです。まあ元に戻そうとしたんですよね。なんとか過去を戻そうとしたんです。しかしですね、ここにも私たちが知っていて、そして同時に辛い現実であることが書いてありますよね。何かというと、過去はなかったことにできないということです。起きたことはなかったことにできないということなんです。また自分でそれを元通りにしようとしても、もう元には戻らないということなんです。これもまた私たちの知っている現実です。でこのどうにもならない、元通りにできないし変えることのできない過去ということについて、どうなりますかって、自分で後悔して自分で何とかしようとするとどうなるかっていうと、もうユダの結果になるということですね。もうあえて言葉には出しませんけれども、滅びるしかないということになってしまうんです。じゃあ私たちどうしたらいいんですかって、それはもう何度も言っていることですが、答えはたった一つです。許されなさいということです。イエス様に許されなさいということです。これ以外ないんですね。私たちは過去をなかったことにして、もう一回振り出しからやることはできないので、どうしたらいいかって言ったら、イエス様に許されるしかないんです。許されなさいって、これが聖書の語っているメッセージですね。銀貨30枚、祭司長たちはこれは血の代金だって言いました。血というのはですね、命ですね。聖書の中でそのことが書かれてあります。命は血の中にあるのである、レビ記の中で語られています。本来この銀貨30枚というのはイエス様の命につけられた額なんですよね。ひでえ話ですけれども、まあ、まさにそういうことですね。まあ、ここにもなんか人間のね、私たちの本当に罪深さっていうのはあると思います。金で測っちゃうところがありますね。しかしたった銀貨30枚でイエス様の命は測られた。しかしここでですね、複雑なことが起きます。ユダがですね、それを受け取ったんだけど受け取らないんですよね。ここで何が起きるかというと、今度はこれがユダの命の額になったわけですよね。自分でね、イエス様に額をつけたんだけど、それが降りかかってきて自分の額になってしまうわけです。でさらに厳しいことは何かというと、彼はそれを持て余してどうしたらいいのか分かんなくなって投げて返したってことです。しかしそれはどこかに浮いていってしまったということなんですよね。まあ、それで結局陶器職人の 墓場になったわけです。外国人墓地になったんですね。ここで起きていることって、本当に私たちとイエス様の関係で起きていることを本当に象徴的によく表しているんです。何かっていうと、イエス様が支払った命をユダは受け取らなかったんです。そして自分でさらに支払ってしまったんです。命の値をイエス様は支払ってくれたんだけど、ユダはそれを捨てて自分でもう一度払ってしまったんですね。これが本当につらい出来事です。もう一度確認しましょう。イエス様の十字架とは一体何だったですか。私たちの代わりに支払われた命です。私たちが滅びる代わりに、支払われた命なんですよね。ちょっと、別の箇所を開きたいと思います。ローマの信徒への手紙の3章というところを開いてみましょう。同じ新約聖書の277ページになります。新約聖書の277ページ、ローマの信徒への手紙の3章の23節24節というところをちょっと開いてみたいと思います。新約聖書新共同訳だと277ページになります。はい、ローマの信徒への手紙3章の23節24節開いてくださったら、どうぞご一緒に読んでみてください。いきます。23、24、せーの。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して 神の恵みにより無償で義とされるのです。はい、こう書いてます。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっている。これその通りですね。私たちはみんなそう、イスカリオテのユダみたいなところがある、最初や律法学者みたいなところがある、他にもいっぱいあります。とにかく私たちは確かにそういうところがある。ただキリストイエスによる贖いの技を通して、贖うっていうのは、賠償をするってことですね。代償を支払うってことです。代わりに支払うということです。イエス様が代わりにその命を支払ってくださったので、何が起こりましたか。神の恵みによってただで無償で、全くこっちは何も支払ってないのに義とされたって、神様の前で全く正しいものとされたって、そういうふうに書いてあるんですね。もう支払いは済んでいるということです。だから私たちに残されてただで受け取るだけだということなんです。恵みによりただで義とされている、正しいものと変えられたということです。さあ、私たちは罪の問題に関して一体何をすることができるでしょうか。私たちにできることはもう何もないということです。支払いはすでに済んでいる。私たちにできることはただそれを受け取るだけだということです。それは信じるということですね。信じて受け取るということです。イエス様、これはちょっとあまりにもなんか偏った取引だと思います。私何もしていない、あなたのために何もしていないし、自分の罪の問題のためにも何もしてないんですけれども、あなた許すと言ってしまっている、もう支払っちゃったって言っている、会計が進んでいる、私何もできることがない、それ受け取るだけってあまりにも不公平なんですけれども、それでいいんですかって。そうです、受け取りなさい、ではありがたくいただきますって信じてそれをもらいます。これが私たちが信じて受け取るということですよね。あなたは許された、私は許された、このことをただ受け取るばかりです。許されなさいですね。ユダのようにもう一度それを投げ返しても何にもならない、もう一度やっぱりこれを私の責任だからって言っても何にもならない、だってもう支払っちゃったんだから、イエス様がもうイエス様がそれを許しちゃったんだから、もうそれを変えることはできない、それを無駄にするんでなければ私たちできることは何かって、ありがたく許されましょうって、感謝します、嬉しい、ありがとう、何も返せないけどありがとうって、そう受け取るだけですね。これが私たちに与えられた良い知らせです。福音ですね。救いであり許しです。ぜひ受け取りたいと思います。さあ、最後にですね、そんな私たちのこれからの生き方について、もう一箇所別の箇所を開きたいと思います。そのまま後ろに進んでいくと、第一コリントの信徒への手紙というのがありますので、そこの第一コリントの信徒への手紙の6章の19節20節というところを開きたいと思います。新共同訳聖書だと306ページになります。新約聖書の306ページですね。新共同訳だと306です。第一コリントの信徒への手紙の6章の19節20節のところをご一緒に読んでみたいと思います。はい、第一コリント信徒への手紙6章の19節20節じゃあ開いてくださったらどうぞ読んでみてください。いきます、せーの。知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。はい、言ってみれば私たちは買い取られたものだって、そのように言っているわけですね。私たちはもうすでにイエス様のもとに買い取られているのです。どうしてもそれが嫌だという方はそれを拒否できますけれども、でもそうだとイエス様は言って、聖書は言っているわけですね。だからこれからの私たちはどうあるのか、自分自身のために生きるのではなくて神の栄光のために生きなさいって、そのように語られています。これからの私たちはもう買い取られているのだから神の栄光のために生きなさい、このことに私たちは応答するということですね。 まあ、ただもちろんこのことを語られた時に、いやでもそんなに急に私変われるかなって、そんなに私栄光を表せるかなって、まあそう思う人もいるかもしれないですね。あるいはいやでも私また罪を犯してしまうかもしれないなって、また同じ失敗をしてしまうかもしれないし、うまくいかないかもしれないなって、大丈夫かなってそう思う方もあると思います。まあ、誠実で真面目な人だったら大体みんなそう思うと思いますね。思わなかったからってそうじゃないというわけじゃないですけど、でもそう思うと思います。いやそんなに、でも私そんな立派な感じにはなれないと思うんだけどなって、自信ないんですけどって思うと思います。でも私たちの信仰はどういう信仰ですか、それも含めてイエス様に委ねることですね。それも含めてイエス様に信頼することです。それが私たちが信じていくということですね。ちょっと正直、イエス様って、私ねそんなにうまくいかないと思うんですけどって、神の栄光を表したいと思いますよ、思います、それは思うんですけれども、本当にできるかなって正直自信がないですって、はいはい、イエス様はそのことよく分かってます。だからそれも含めてイエス様に信頼しなさいって、こんな私でも、こんなどうにもならなくてもイエス様が何とかしてくれると信じて飛び込みなさいということですね。パウロも言ってますね、私は自分がしたいと思っていることを思っているのにできないって、こんな惨めな私を誰が救ってくれるでしょうか、はっきり言ってます。聖書の中でもうマジで今言った通りのことを、パウロは言ってます。しかしその瞬間にパウロは自分でね、自分に答えを言うわけですよね。しかし主イエスキリストによって感謝します、この死ぬはずの体をもイエス様が生かしてくださるって、パウロは自分で問いかけて自分で答えを言うんですよね。これ私たちに与えられた答えですよね。私たちはどうだろうかって、うまくいくだろうかって、そんなうまくいくかいかないかで言ったら、自分の力で言ったら絶対いかないと思いますけれども、でもイエス様において感謝します、この死ぬはずの体をもイエス様が生かしてくださるでしょうって、そういうふうに信じて飛び込んでいくわけですよね。さっき言ったペトロどうだったでしょうか。大失敗です。あんなにね、俺死んでもいいって言ってたのに、全然死ぬどころか嘘だったら死んでもいいって言ってイエス様なんか知らないって言ったわけですよね。それがペトロだったです。でもイエス様の前で、私を愛するか、あなたほどじゃないんですって、それもよく分かってると思いますけども、本当に思ってはいるんですよってペトロは真剣に答えます。それはもう真実な答えです。ペトロはどうなりましたか。私の羊を飼いなさいって言われるんですよね。あなたがリーダーになりなさい、こんな情けない告白をしているペトロに、あなたがリーダーだってイエス様は言うんですよ。そのペトロを受け入れてリーダーだと言うんです。これはもう開けなくて結構です。最初私が冒頭読んだね、第2コリントの7章10節でこういうふうに言ってました。神の御心にかなった悲しみは取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせ、世の悲しみは死をもたらします。取り消されることのない救いが私たちに与えられているのだということです。この取り消されることのない救いっていうのはですね、言い方を変えれば、意味をもうちょっと突き詰めて言うならば、もう一回後悔することがないっていう意味です。もう一回後悔することのない救いが与えられるって、まあ、そのように言われているんですね。だから私たちは何回も同じことを思い返して悔い改める必要はない。もちろんね、フラッシュバックすることはあるんですよ。でもその度に私たちはどう思えばいいのかって、私はでも許されているって、ああイエス様ごめんなさいって崩れるかもしれないけれども、でもそれでいいですよね。許されているところに着地するんです。一番危ないのは何かというと、ここを悪魔も用いるということですね。サタンも用いるので、これ注意しなければいけない。それどういうふうに用いるかというと、思い出し後悔の方ですよね。思い出し悔い改めじゃなくて、思い出し後悔の方になるということですよね。悪魔の目的は何かといったら、神様から私たちを引き離すことです。それにとって一番これ用いやすい方法ですね。悪魔は何て言うでしょうか。あなたの身元でささやきます。お前許されていると思っているのかって、本当に許されると思うのかって、あんなことしたのにって、お前全然変わってないのにって言われたら、私たちはドキッとして、ああそうかもしれない、私ダメかもしれないってはっきり言います。それは悪魔のささやきです。イエス様の言葉でもないし、真実の言葉でもありません。正解は何ですか。あなたは許されたです。それは取り消されることのない救いなんですよね。それを私たちの方で取り消してはいけないんです。 イエス様が十字架にかかったってことはそんなに甘いことではないんです。そんなに弱いことではないんです。そんなに小さな許しではないんです。イエス様が命を懸けたことは命を懸けたことであって、イエス様が許したことは許したことなんですよ。それを私たちの方がどうかなとか言っても何の意味があるのかって、そこをただ悪魔が誘惑するだけだって。あなたが許されたものであるということは許されたものなのだということ、このことを決して離れてはいけないということです。だからこれからは神の栄光のために生きなさいって、前を向いて進みなさい、これからは、許されて生きなさいということですね。もちろんこの後また失敗したりする、間違えたりする、そしたら悔い改めたらいいんですよ。でも悔い改めって何だったですか？その度に許されることですね。ああまた私やってしまったから変わってない、私はダメだって言って、それ後悔です。また神様どっか行っちゃった、あなただけ自分でぐるぐるぐるぐるそこ同じように回ってしまうかもしれない、そこにいるのはやめなさいって、ちゃんと神様の前に出なさい、何回も失敗するって全然変わんないって分かってますよ、神様の方はね。でも大丈夫、出てくることをイエス様は喜ぶわけですよね。あなたと向き合うことをイエス様は喜ぶわけですよ。なぜならあなたを愛しているから、だから向き合うことを喜ぶんですよ。このことをね、私たちは絶対忘れてはいけない。後悔にはずっと悲しみがついて回ってどこにも行けない。でも悔い改めには喜びと希望があるってことです。世の人々は思うかもしれないって、クリスチャン大変だねって、いつも罪を悔い改めてばっかり、なんかかわいそうだね、苦しそうだねって、嘘嘘、そんなこと全然ないです。私は世の人の方がずっと辛いと思います。ずっとぐるぐる回るんだもん、あるいはそれ見ないふりするしかないんだもん、前に進むためには。でも全然解決してない、心の奥底にずっと重しのようにのしかかっているものがあるって、どうしたらこれから解放されるのかってずっと思わなきゃいけない。私たちはずっと幸いですよ、イエス様の前に持っていったら、あなたは許されたって、私の十字架を見てごらんって、そう言われるわけですよね。毎回許されて解放されていくって、それが希望でなくて喜びでなくて何でしょうかって、私たちはそこにとどまるのではなくて、許されてまた進んでいくことができるんだって、このことに私たちは立っていきたいと思います。さあではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。私たちは確かに罪の問題があります。でもその時にそれをずっとね、自分で持ってぐるぐるぐるぐる回るのはやめましょう。イエス様の前にそれを持っていって、許されているということを、許しを受け取りたいと思います。ちゃんとね、明らかに言うんですよ。イエス様の前にそれを明らかにした時に、全部それ許されたって、もう無条件で許された、そのことを受け取っていきたいと思います。そしてそこにまた戻るのではなくて、前に進んでいく、神の栄光に生きるものになっていく、そのことを目指して進んでいきましょう。失敗しても大丈夫、何度でも戻れます。さあではしばらくそれぞれ自由に祈る時を持ちたいと思います。祈ります。ハレリア、愛する神様、私たちを愛してくださっているイエス様、あなたの皆をあがめて心から感謝します。あなたが私たちを愛してやまずに十字架にかかり、命を与え完全に許してくださっていることを改めて覚えます。私たちは何度もぐるぐると回ることがありますけれども、もう一度あなたにまた向き直ります。いつもあなたの前に出るものになりたいと思います。どうぞあなたの栄光を表すものと作り変えてください。自分の姿を見るときにかけ離れたように感じますけれども、それもあなたに委ねます。イエス様、あなたが私たちを作り変えて、ただただあなたの御心のままに 栄光のために用いてくださるようによろしくお願いします。この1週間もイエス様が共に歩んでください。この場所からイエス様が共に歩み出してくださるように心から願います。お一人お一人の心の祈りに合わせます。感謝して賛美して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。